というわけで坂本冬美さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
6月26日にですね、思い人カバーアルバムが発売になりました。
はい、
素晴らしいですね。
わ
でいきなりなんだって、
嬉しい。もう竹さんにそんな風に言っていただいたらもう本当に最高に嬉しいです。
いや、あの3年前に出ていただいた時もラブエモーションっていう、
はい、
まあ、あのジョーカーを集めたアルバムでしたけども、うん、今までのカバーアルバムとちょっと違いますね。
そうですね、
ええ、
今回、まあ、簡単に言うとプロデューサーがちょっと変わったんですけれども、
はい、
女性の今回プロデューサーで、
はいはいはい、
あの桑田佳祐さんがブッダのように私は死んだという歌を作ってくださった時のプロデューサーなんですね。それで今回はどうしても桑田さんの月を、
はい、これいいっすよ、
本当ですか、私に歌わせたいというところからスタートしてるんですね。でそのまま本当にラブエモーションのように、
はい、
こう情念の歌を集めてもよかったんですが、
はいはい、
何かこう愛する人への思いっていうところから、はい、こう選曲が始まって、はい、でそれで思い人にたどり着いたんですけども、はい、はい、
選曲の過程はどういうものだったんですか。
今回はほぼその女性の広瀬プロデューサーが、
はい、
私に歌わせたいと思う楽曲を、
プロデューサーに拍手ですね。
僕は喜ぶと思います。でもその中でも、まあ、あのもちろん毎回そうなんですが、何十曲かあの候補曲があって、
はいはい、
私が歌ってみてワンコーラスずつ、
はいはい、
であこれは合わないねとか、はい、あこれは面白いねとか、
はい、
じゃあこれにしようみたいなことで選曲をしていくんですが、
はい、
私今回、まあ、10曲の中で、
はい、
絶対歌いたいって言ったのがガクトさんの桜散るとそれから石崎ひゅーいさんの花瓶の花、この2曲は歌いたいって思いました。
なるほど、
はい、
まあその話はですね、順番に聞いていきましょうか。
じゃあ
ひまわりの約束は、
はい、
1曲目
これは、はい、もう本当にこう老若男女、
はいはいはい、
やはりこうドラえもんの、はい、あの映画の、主題歌でもありましたし、はい、あのその思い人という意味ではこう友情ですけれども、
はいはいはい、
まあドラえもんとのび太くんの友情なんですが、
はい、
でもまあそれはこっちに置いといて、はい、まあその深い意味でのこう相手を言う、はい、思う、なんかこう兄弟でも親子でも、
はい、
無償の愛ってやっぱあると思うんですね、
はいはい、はい、
でもこの友情の中にもそういうこうドラえもんとのび太くんのような、はい、無償の深い愛があるんだなっていうことをこう教えてくれる一曲でもあるので、
はいはい、
これは思い人にぴったりだと、
はい、
しかも一曲目に入れようということで、
こういうアコースティックな始まりにしようっていうのもね、はい、
だからなんでしょう、いつもはちょっとこう派手な曲が入ったりするんですけど、はい、今回はなんかこう心穏やかに愛する人への思いを馳せて、
はい
はいはい、もう私も歌ってますし、はい、聴いてくださる方もそういうこう穏やかな気持ちで聴いていただきたいということで、
はい、
こういう始まりになりました。
一番素朴な始まりのアルバムじゃないでしょうかね。
ですよね、
はい
はい、じゃあ狙いはちゃんとハマってる感じですかね。
ハマってますね。
よかった。よかった。った
こんなに淡々と始まって、こう身近に感じてあったかくてっていうのがまず一曲目の勝利でしょうね。
よかった。ありがとうございます。
そういうのがずっと続いてるんで、
うん、
でも恋の予感はね、まあ、玉木さんはこれまでもまあ、あの何曲もおやりになってますし、うん、
はい、
割とお近い方なわけでしょ。
でも私お目にかかったことないんですね。
あ、そうなんですか。
実はもちろん学生の頃からこうね、安全地帯としてヒット曲がたくさんあって、はい、でなんとなく口ずさんだりしていた曲なんですけど、
はい、
今回はあのテレビ朝日の時代劇がありまして、
はい、
でその主題歌として歌わせていただいた、それもこうタイアップもありましたんで、一番最初にできたこのアルバムの中で、
あ、そうなんですか。
一番最初にできた楽曲なんですけども、配信も早かったです。
は
い。
じゃあこの恋の予感ができた時は、こういう全体の流れになるっていうことはまだ。
いや、もうその時はもうすでに。
あって。
その流れもあって、じゃあこの思い人の中に、
はい、
こうもうぴったりハマるし、
はいはいはい、
ということも、で、その時代劇の主題歌っていうのも、
はい、
こうちょうど同時進行で、はい。
はい。
という感じでした。
この恋の予感は、でもまあ、玉木さんの中でも本当に初期のヒット曲なわけで、うん、で、こう、玉木さんの色っぽさっていうのが、うん、こう、まあ、世の中にみんなが認識するようになったきっかけでしょ、うん、
はい。
でこういう玉木さんのあのウィスパー、
はい、
ウィスパーソングっていうのはふみさんにとってはどういう歌なんですか。
いや、やはりね、玉木さんのあの独特なあの歌唱法と、はい、あのセクシーさと、
はい、
もうなんかはーみたいな発声がもうなんとも本当にあの他にはない表現方法だと思うんですけど、はい、今回はそのさっきも言いましたように、はい、時代劇の主人公が、はい、あの若い二人っていうこともあったので、はい、あまりこうドロドロした感じではなく、はい、重くならないように歌いました。
あの女性の歌に聞こえるんですよね。
本当は違うんですよねこれ、
はい
はい、だけどこれとっても難しかったのが、自分に向かって歌ってる、
はい、
これ歌だと思うんですね、
はい、うん、ははは
そう思って私は歌ったんですけど。
なるほどね、
ええ、
そういう解釈も。そうか、
私の解釈としては
すごいですね。
あなたは自分なんですよね、ええ、だから自分に対して私はこう問いかけながら歌ってる歌なのかなと思って歌ったんです。
それであの、まあ、こう男性のラブソングに思えなかったんだ、うん、
はい、
あ
なんです。あそういう風に聞こえなかったってことですよね、
聞こえな全然、うん、いわゆるもう女歌、
はい、
全く女歌に聞こえましたもん。
ああそうですか。なのでちょっと解釈がもしかして違うかもしれないんですが、
解釈に違い、正しい違いはないんです、
うん、じゃあいいんですよね
あらゆる解釈が正しいんです、
は
い、
これはもう井上陽水さんに聞かなきゃわからない詩ですよ。これ井上陽水さんの詩ですよ ね、
ね、でもまあ曲は玉木さんですからね。やっぱりそういうこの歌の主人公がこうどういうまあ人物でどういう気持ちを持ちながらこの歌を書いたみたいなことを考えながら歌われるっていうことですね。
そうですね、一応やはりこう詩をまずどういう意味合いがあるんだろうって思いながらこう掘り下げてっていくんですけど、
はい、
なかなか答えが見つかる。この歌も本当に難しかった、そういった意味では、
ええ、
どのように解釈すればいいんだろうってこう2人、
はい、
男性と女性がいてその2人を歌えばいいのか、
はい、
ええ、でもなんかちょっと引っかかる言葉があったりして、
はいはいはい、
でたどり着いたのが今の答えなんですけど、これは自分に聞かせてると思ったら全部腑に落ちたんです。
すごいなそれ
なるほどって、っていうことなんです、
それがオリジナリティにつながるっていうことですね
はい
でさっき話に出た、冒頭に話に出た桜散るですけど、
うんはい、
これもね、まあ2曲聴き比べると、うん、冬美さんの歌みたいですもん。
あそうですか。わあ。
ガクトさんの方がねこう異例な感じがした。
ガクトさんのきっと曲の中でも
異例ですよ、ね、
和のテイストが入ってますもんね。
はい、
うん、
エキセントリックな感じがねやっぱりこう、はい、まあ彼の中ではちょっと違うエキセントリックさなんで、うん、だから目立つんでしょうけど、
はい、
冬美さんが歌うと、うん、本当自然な感じがしました。
私このガクトさんの歌をって言われた時にガクトさん無理無理って言ったんですまず、
はいはい、
でもこの歌を聞いて、
はい、
歌ってみたいって、
うん、
自分でもこの世界観は表現できるかもしれないって思ってで、
はいはいはい、
もう絶対歌いたいって思った一曲で、でもガクトさんを消してくれるかしらっていう、
はい、
でも心よく OK くださったんで、
はい、
歌わせていただきました。
やっぱり桜ソングに対しての思い入れっていうのはこう、まあ、桜ソングの先輩として終わりになるわけでしょ、
うん、やっぱ桜ってこう言葉が
特に桜系のね、
出てくるとちょっと引っかかりますよね。あれ何桜ってどんな感じの歌なんだろうって思っちゃいますね、
はいはいはい、
やっぱり。
あアレンジもそんなに変わらないでやってるんでしょ。
そうなんです。今までのアルバムは全部アレンジをイントロから変えてたんですけど、今回は逆にもう今回の選曲自体が坂本冬美が歌うってことに違和感があると思うんですね
違和感って、意外性
は違和感じゃないですよ。意外性そうそう、
新鮮味でもいいですけど
すいません日本語難しいですね意外性、そうそう、意外性がもうそこであるので、
はい、
もう逆にもうイントロとか、
はい、
アレンジを大きく変えないで、
はいはいはい、
初めての試みですけども、
あ
はい、やらせていただきました。
で月ですよ。
これもまだね非常に難しくて、
これはでも違いますもんね。
これは、もちろん桑田さんの歌を何度も何度も聴かせていただいておりますし、
はいはい、
もういい歌なのはもう十二分に分かってるんですが、
はい、
これを歌わせていただいて、まだ答えが出てないんですね。
この、まだ出てない。
君が、うん、この君っていうのは、
はい、
私の中での解釈は、これは、実は愛する人がもう遠いところに行ってしまった、はいはいはい、それはあのあちらの世界に行ってしまったのか、
うん、
この世での別れなのかはわからないですが、愛する人はもういない、
はいはいはい、
でその寂しさ虚しさを紛らわすために、はいはい、まあそばにいる君がいると、
はいはい、
違う君がいるのではないかと思って、
はいはい、
何かその虚しさ切なさを埋めてくれる君がいて、
はいはい、
このような歌詞になったのではないかと思って歌ったんですが。
なるほどね。この歌自体はでもお好きな歌ではあったんですか。
そうですね。で実はあのラブエモーションの時に、はい、あのある方からこの月なぜ入れなかったのって言われたんですね。
あ、その撮ってあった
撮ってはいないんですよ。
ね、はい、
で、まあ、そのラブエモーションの中にこの月が入ってもおかしくない。
確かにね。
うん、入れてほしかったっていうことを言ってくださった方がいらっしゃって。でもまあ、あ、そうだな。でも、とっても難しい歌だしと思ってたんですね。
はいはい、
でも、それがまあ3年前じゃないですか。
はいはい、
で、今回そのプロデューサーがこの月をどうしてもっていうところからスタートしましたんで、
はい、
やはりこう私の中でも難しい曲ですけど、
はい、
覚悟決めて歌わせていただきたいっていう感じでしたね。
あのプロデューサーの方はその3年前にこれを入れたらどうかっていうアイデアがあったことはご存知、う
ん、それが知らないんです。
知らないんだ。
プロデューサーが違うので。
あ、
はい、なので、まあ、その今回のプロデューサーがずっと自分の中でブッダを作った頃から何かそういう思いがあったのかもしれません。そういうところはこうあの話はしてないんですけど、うん、
この詠嘆の仕方っていうのはやっぱり男性の詠嘆の仕方と、はい、女性のその詠嘆の仕方も違うでしょう。
そうですね。
っていうの、はい、その、うん、言葉にならない気持ちみたいなものの表し方は、は
いはい、うん、まあこれ主人公は男性じゃないですか、
はい、
まあ、今回の歌全部そうなんですけど、
はい、
だけどやっぱり私が歌うと男性の気持ちももちろんあるんですけど、
はい、
その男性から見ている女性の気持ちもやっぱり乗っかるんですよね、
はいはいはいはい、
自分が女性だからやっぱり、
はい、
あの両方から見た感じでやっぱ私歌ってると思うんです。どの曲も、
はい、なるほどね、
はい、
なるほど、
だからこのあーあーっていうこの言葉にも、
はい、
あの男性のその切なさもあれば、女性の何かこう本当にこう心の底から出てくる、
はい、
あーだったりっていうところが、男性が歌う歌との違いはあるのかもしれないです、
はいはい、あのプロデューサーの方がその、うん、この月をどうしてもって言われたりするときに、うん、なんでこれを私に歌わせたいのっていう話をされるんですか。
あ、それはあの私もそうですし、そのプロデューサーもやはりこうブッダというのように私は死んだという歌をいただいてから、
はいはい、
もうさらに桑田さんへのこの思いがもう溢れてるんですね、
はい
はい、溢れていて、
はい、
でもうその女性ですからそのプロデューサーも、
は
い、とにかくその桑田さんへの思いが溢れて、
はい、
どうしても桑田さんの歌をもう私に坂本冬美に歌わせたいっていうことがあるので、もうその思いは説明とかじゃなくて、その彼女からこう月を歌ってくださいっていうこのその一言一言に何かこう断れないとか、なんかこれはただならぬ思いだなっていうものが、
手がねマイクの もう前にずっとこう手が伸びておりますが、
もうその思いのこの強さっていうものが、だからもう全てもう任せますから、
はい、
もうあとは桑田様が OK してくださるかどうかっていうのを、はい、あの頑張ってくださいみたいな感じで。
あ、なるほどね。
もう本当にただならぬ思い出があるんですね、
はい、でもそういうあの、まあ、これ今おっしゃった男性の気持ちって、うん、今回のアルバムのあこれはもうあのふみさんのこう新しい一つの、
うん、
まあ、流れになるんじゃないかと思ったのは、
はい、
男性の歌ばっかりでしょ。
そうなんです。でもこれ実はあの 例えばまた君に恋してるも、はい、しっとりしてますが男性目線なんですね、
はいはいはい、
で私のデビュー曲も、まあ、ド演歌ですが暴れ太鼓という男歌で、
はいはい、
実はあの男歌でスタートしてるんですね、
はいはい
なのでやはりこう私の中にももう男らしいとこもありますし、はいだから今回のこの男性目線の、
はい、
で男性アーティストの曲っていうのは、はいまあ、初の試みでもあるんですけど、はい、あの私にとっては何の違和感もなく、
はい、
あの受け入れられたと言いますか、
やっと歌えるようになったっていう感じもあるんだろうなと思ったですね、
はい、
あの千の風になってこれも男性が歌われてましたけども、うん、あの冬美さんの方が自然ですもん、
その方がちょっとあの
自然って変ですけど、
うんうん、
こう なんて言うんでしょうね、男性がこの歌を歌った時の思い入れ過剰みたいな感じがない気がしたんです、
うん、これまあこの歌はもう本当にもうあのもう秋川さんのね、あの世界観がやはりこう、はい、皆さんの心に残ってると思いますんで、はい、もうこれはもう本当に真逆と言いますか、ね、
真逆ですよ、
うんの表現でないとダメだなっていうのがまずあったのと、私自身あこれは感情移入しすぎちゃうと自分自身が辛いと思ったので、ここはもう淡々と淡々と本当にこう例えばまあ残された人の思
い
で旅立ってしまった人の思
い、
それが何かこう千の風が吹く中で交差するような、心配しなくていいのよ、もう私は大丈夫なのよ、どちらもがなんかこう優しくお互いを思いやってるっていうような気持ちを乗せて、
はい
はい、あの歌わせていただきました。
あの、まあ、これもアレンジもあるんでしょうけど、うん、あのどっか非現実的なアレンジな感じしたんですよ。
あ
つまりあの現実で起きてることじゃない、
うん、
こう、
うん
うん、あの歌との距離感みたいなのがどっかシュールな感じがして、
あそうですか、
そういうあの盛り上げようと、歌を盛り上げようとしてないでしょ。
そうですね、盛り上がってないです、はい、もうそれも淡々と
ありがちなストリングスじゃないんですもん。
あそうですね、確かにそうですね、
劇的にしようとしてない、
はい、でこのアレンジしてくださった方が、新倉和沙さんという、はい、この1曲だけのためにアレンジをしてくださって、このアルバムの中で、東京芸術大学を首席で卒業された方なんです。おですから、なんて言うんでしょう、本当にきっちりと、もう例えば私たちがこうレコーディングするときに最後のあの大きな空を、はい、あのオリジナルもそうですけど、おーってこう、はい、その人に合わせて、で最後吹き渡っていますって落とすじゃないですか、
はいはいはい、
でもそれをもう譜面通り、普通だったらこうおーと行きたいところをもう譜面通りにきっちり、もうでそれ私がどうしてもはみ出てしまうんですね、
はい、思い入れがもう強すぎて
でも
歌いすぎる
そうなので、そこはちょっとだけずらしてくれましたけど、あじゃあもう一小節ぐらい伸ばしましょうかとかっていうことが一切なかったんですよ、
は
い、だからもうきっちり作り上げた、計算されて作られた、
はい
アレンジだったと思うんですね、
はいはいはい、
だからそれがその私今おっしゃっていただいたように、
はい、
何かこう派手に最後ね盛り上げようとか、はい、そういうことを一切されなかった先生なので、
あははは、
ご自身の中でそれはもう計算し尽くされたアレンジだったんでしょうね、
はい、
でもそれでもちょっとだけ伸ばしていただいたんですけど、
さっきのあの月をアレンジされた宮野さんという方は花瓶の花もそうでしたけども、
そうなんです、
この方もそういう芸大系の人なんでしょう。
この方もそうですね、芸大ですね。
あこの人のアレンジも良かったですね。
もうこの方が良かったんですよ本当に、
で月のアレンジで、はい、付け加えたいことってのはありますか。
やはりこうあの2個ですかね、
はい
はい、もうあの演奏がもうなんとも切なさですとか、またオリジナルとはちょっと違う雰囲気を醸し出してくれたなと思ってます。
それはあの宮野さんの方のアレンジ。
そうです、
あ、
はい、やはりこう女性ならではの何かこう優しさ、なんか包容力みたいなものを感じました、
なるほどね。でアルバムはですね、まあ、今回はその男歌が並んでいて、でもこう 今までの冬美さんが歌ってこられた男歌とは違う、デリケートな、優しい、ちょっと儚い、男心みたいなものが前半ずっと並んでいて、中盤にですね来ました、身も心も。
そうなんです。
これはいいですね。
ありがとうございますこれだけはうちのマネージャーが絶対入れてほしいと言った一曲でしてちょっとこれはしびれました。もちろん私もなんとなくは聞いて知ってたんですけど、あの聞くのと歌うのでは本当に違って、とても難しかったです。
聞くのと歌うのとは違ってた。
違いました。細かいあのフレーズのそのふわりもそうですし、あのやはりこう、他の方々もそうなんですけど、皆さん個性の強い方ばかりじゃないですか、だからそのなんてでしょう、あのご自分の拳があったり、ご自分の何かねその歌い回しっていうのはやっぱあるじゃないですか、ですからそのなかなか譜面と照らし合わせて聞いても音がこう取りづらい音だったりとか、でこの歌こそ本当に客観的な描写から始まってますけど、なんとも本当あの世とこの世を、こうねこの境目といいますか、そこのリアルな歌じゃないですか、ですからとても表現をするのは難しかったんですが、ですが、他の曲は意外と抑えめに歌ってるんですけど、この曲だけちょっと魂込められたかな。
目いっぱい男歌にしてますもんね、でも宇崎さんのこのまあオリジナルダウンタウン自体が割とこう宇崎さんの中でのうなり歌みたいなところあるでしょ、ふみさんのもうお得意ってお得意、
そうですね、
18番でもあるんじゃないですか。
そうですね、うなりだとか、こういう男歌はあの好きです、歌っていてあのなんかこうしっくりくるというか、難しいんですけど、あの何かこう取り繕わなきゃいけないとか、計算しなきゃいけないとかっていうのがない、本能のままに歌える歌かなって。
うなるのっていうのは譜面通りだとうなれない。
うなりは書いてないでしょうね。拳は譜面に書けるけど。
なるほどね、
と思うんですけど。
でもあのいわゆるこうお得意の、男歌、本当にもう男っていう歌、歌われる時はこうそういう指定みたいなのがあるんですか。
何の指定もないです。もう私が、どの曲もそうなんですけど、まず自分が、自分なりに練習してきて、こんな感じはどうでしょうって歌ってみて、それで、あ、もう少し抑えた方がいいですねとか、もう少しちょっとあの気持ち込めてくださいとか、っていう感じで、あのそれこそプロデューサーとこう話をしながら作り上げていく感じです。
あの夜の歌昼の歌みたいなその時間帯っていうのは関係するんですか。
あんまり意識したことないです。これ夜ですもんね。
これ夜ですもんね、もう夜桜があるから、夜の歌はもう、もうお得意なんだろうと思いましたけど、
あんまり意識したことないです。夜とか昼とか。
ああ
なるほど、そういう捉え方もあるんですね。
これワンモアタイムワンモアチャンスは、これはどんなことを思い浮かべられたんですか。
これはやっぱりこう愛する人を求めているわけじゃないですか、もう常に心の中にあって、ふとこう、あ、ここにいるんじゃないか、あ、ここにいるんじゃないかって、常にこう愛する人を思いながら、とても切ない歌だと思って歌わせていただいたんですけど、ただオリジナルの山崎さんが、とにかく個性的で、この歌をまず覚えるのにものすごく時間かかったんです
そうでしょうねこれと花瓶の花はね、そういう意味で異質ですもんね
本当にどれぐらいかかって覚えられたかしらっていうぐらい、一番よく聞いた歌の一つでもありますね。
でこの歌ってあのメロディーがこう積み重なるごとに、淡々と感情が高まっていくみたいなところがあるでしょ、
でだんだんこう気持ちがこう入ってくると、どうしてもこう入りすぎちゃう、なので抑えて抑えて抑えて最後の繰り返しぐらいでようやく、ちょっとこう、 重めに歌ってみたんですけど、本当はもっと前からどんどん気持ちを乗せていきたかったんですけど、このまま行ったら最後どこまで行くんだろうっていう感じになるのでもう抑えて、最後だけちょこっとだけって感じですね。
いわゆるあの A メロ B メロサビみたいな、こう割とパターンが決まってる歌って、はい、さあここで盛り上げるぞみたいにグワっていける曲じゃないですもんね、
はい、これはずっとですからね。ずっと繰り返されるので、はい、とてもそういった意味では難しかったですし、その気持ちのコントロールも含めて難しかったですね、
はい、いわゆるあのブルースって、まあ、山崎さんはこれは簡単にブルースを意識しながら作られたんだと思うんですけど、そういうそのブルースみたいな歌に対しては、ふみさんどんな風に、
今初めて知りました。ブルースだったんですね。これ
彼の中のブルースだと思うんですよ。
ブルースって一つも考えずに歌いました。
あでもあの、まあ、演歌の歌の中にはなんとかのブルースって結構あるじゃないですか。
ああそうか。今度もしこの歌を歌うことがあって、まだレコーディングで一回も歌ってないので、
あ
歌うことがあったらちょっとブルース意識して歌ってみます。
あなのね、はい、
そうなんですね。
ちょっと変わってくるかなっていう気が。
でもそれを聞いたらもしかしたらもっと重くなるかもしれないですね。
あなるほどね、
はあ、私はもうなんかこうあの山崎さんの、はい、この世界観っていうか、とにかくここだけというか正直な話、はい、山崎さんの歌をちょっとずっと聞いていたんですが、はい、なかなかこれ自分のものにならなくて、はあ、韓国のアーティストの方がカバーされていて、
お
ちょっとそれを参考にさせていただいたっていうのがあるんですね。
あ
お名前ちょっとど忘れしちゃったんだけども、
ははは
何度聞いてもやっぱりこう自分の中にこう取り込めなかったんですね。
あはは
なので途中でちょっとギブアップして、
はい、
プロデューサーにすみません、どなたかこの曲をカバーしている方いませんか、それをちょっと聞くっていう方法で覚えてもいいですか、
すごいな、
言うぐらい山崎さんの個性が強かったんです、
なるほど。
ちょっともう一回山崎さんの聞き直してみます。
でそういう意味で言うと、こう本当に曲の世界がそれぞれ違っていて、桑田さんのですね、
うん、
オークラウディアはこれもいいですね、はい。
これももう本当に気持ちをあまり乗せずに、
はい、
何かこう物語をもう第三者がこう語るように始めました。
はい、
自分のこととして、
はい、
自分のもう去年のことなのよこのお話はっていうことじゃなく、はい、第三者がこう朗読劇のようにそういうスタートにしました、
もう歌いすぎない切なさってのはこういうことなんだっていう、これはでもまあやっぱり女性だから歌える歌になってますよね、
うん、あそうですか、
と思いました。
ありがとうございます。
この繊細さはやっぱり男性じゃやっぱり出せないでしょう。
やはりこうもう桑田さんのあの、お声が切ないじゃないですか、
はい、でも男性の切なさですから。
そうなんですよね、だからとてもやっぱりこう本当にハードルの高い一曲でもあるんですけど、はい、もう私にとっても本当に青春時代の思い出の一曲でもありますし、
はい、
何かこれこそ本当にさっきも言いましたようにこう男性の目線女性の目線で、
はい、
なんかこう両方の気持ちで、
はいはいはい、
こううまく融合させてなんか歌ってるような感じもあります、
はいはい、あのふみさんの歌の中でそのウォーとかワーワーっていうのたまないでしょう。
ないですこれが難しいんですよ。
これが難しい。
本当に難しいんですよ。本当に
あとワーオワーオワーオ
最後のねでそれも本当にワオワオなのかワロ
そう
ワロワロなのか、これもちょっといろいろと議論がありまして
あ何度も歌うんですか、
はい、こういうね桑田さんもそうですけどフェイク的なものがあったりとか、はい、もう全然そういうことはできないので、だから本当にもうあのノンノンノンとかね、
はい、
そういうところにはちょこっとこう気持ちを入れて歌いましたけど、はい、難しいですね、はい、
まあ英語の歌詞ですね。
英語の歌詞ですしね本当に
でもワオワオに開眼した曲になるんじゃないですか。
そうですか。本当私の世界ではない 表現ですからね、
でもウォーウォー気持ちよく歌えると、うん、ポップスはいくらでも歌えるようになりますよきっと。
ああそうですか。
軽いポップスが。
ああウォーウォー
ウォーウォ
ー。ああでもウォーウォーをもっと勉強しなきゃいけないか
も。オークラウディアの後のですね、後のお淡々とした心離れて、
はい、小田和正さんね、はい、もう小田和正さんはあの声で歌われますんでね、はい、ずるいですよね。でもこの曲も本当にこう、愛する人とのこう別れがあって、はい、でもなんかこうまた会っても元気だったってこう言えるぐらいの、やっぱこう愛情がこうたっぷり残っている歌だと思うんですね、
はいはいはい、
心は離れてるかもしれないけども別れてしまったけれども、はい、それをこうずっと大切に、
はい、
今も元気なのって、はい、なんかそんなこう温かい気持ち、
はい、
も込めて歌わせていただいたんですけど、はい、
でも小田さんのメロディーってあの感情移入しにくいでしょ。
そうですね、
ええ、
あのやっぱあの小田さんの声だから成立する歌ってだとやっぱ思います、
ええ、
だから非常に難しいんですけど、はい、そこもやはりこうもう小田さんのことはあまり意識しないでこっちに置いといて、
はい、
もう素直にこの詩と向き合って、
はい
はい、
モノローグみたいなところがありながら、
はい、
でも女性的ですもんね。
やっぱりそうですか、
ええ
はい、男歌ですけどね。
そこなんですよ、
ね、
そこなんですよって、ねね、
なんか男だった、だからって男らしく歌う。
そう今までそうだったでしょ割と、
はいはい、オリジナルはもう男歌は男らしくなんですけど、
ね、もう男より男っぽいでしょ。
そうですね確かに、はい、でももうあえてそこはなんて言うんでしょう、ね、こう心地よく皆さんの耳にこう届いてほしいって、
はい、
なんか本当にもう寝る前に聞いていただいて、あ、気がついたら寝てたっていうぐらい心地よいアルバムになってくれればいいなっていうのがあったんですけど、
はいは
い、
で男性の歌ってそういう歌多いんですよ。
あ、
男性のシンガーソングライターが書いてる歌って、
はい、実は
むしろ、
あ、そうですか。
そういうのが選ばれてるからこのアルバムのこう温度感っていうのが今までと全然違うものになってるっていう。
そうですね、今までのアルバムとかは全くなんか違うような気がします。
はい、
で本当にこう自分の中では今回、まあ、もちろんこういった小田さんの歌ですとか安全地帯ですとか小畑さんとか、
はい、
もう皆さんご存知の歌もありますけど、まあ、私としてはこうあのひまわりの約束から始まって、はい、まあ、こうちょっと今までの一線をちょっと飛び越えてる、
はい、はい、
部分があって、
もう線を消しました。
ありがとうございます。でもこれギリギリの線かなと思ってんです。
あ、
ここから先行ったらちょっと無理だなっていう今の若いアーティストの方々の、
あ、まあボカロに行く必要ないですけど、うん、でも花瓶の花は言ってますよ。
あ、言ってますかね。まあ、石崎ひゅーいさんを私が、
よく選んだな。
これも広報局に上がって、石崎ひゅーいさんって私無理じゃないって言ったんですけど、この歌聞いて歌いたいと思ったんですよ。ただ音域が転調、本当は転調するんですね、
はい、
この転調はちょっと私無理なので、そう、転調しなくても OK か聞いてって言って。
あ、聞いたんですか。
で OK が出たからそのようになったんだと思うんですけど、
あ、
以前あの何ですか、あの片思いでいいっていうあのゴールデンボンバーさんの歌を、はい、その時もあのカバーさせていただく時に、
はいはいはい、
歌聞いて歌いたいって、だけどこの転調がちょっと無理、
はいはいはい、
その時も転調しなくてもいいって聞いてもらって、あ、大丈夫ですよっていうので OK していただいて、はい、今回も石崎ひゅーいさんが大丈夫ですっておっしゃってくださったんで、はい、なんとか歌うことができたんですけど、はい、この歌素晴らしいですよ。
これいいですよね。
いい歌石崎さん天才、本当にこんないい歌を。だから
このサビの何十年も何十年もこの繰り返して、
繰り返しがこの輪廻転生ですよ、
ね、
もう、
はい、
ね、ここでこの世で本当にこう今生の別れがあったとしても、はい、また次の世で会えるよねって思わせてくれる、
はい、
一曲だと思うんですね、
はい、
だから本当に今回の10曲は切ない歌が多いんですけど、
はい、
何かこう最後に なんか希望が持てるというか、はい、次につながる、
はい、
これは一曲だなということで最後に持ってきたんですけども、そしてさっきの月のアレンジの宮野さんが最後のピアノがいいと思いません、はい、
最後ピアノで思うんですよね。
そう、
ピアノだけで、
このピアノがいいと思いません？
いい、素晴らしかった、拍手ですよ、
ね、これもうこれ大拍手ですよね、なんかこうちょっとこうずしっとくる思いだったり、
はい、
このアルバムの中で何かこう大切な人、別れてしまった人のことをこう思い出して、あーってなったところにこのピアノがなんかこう綺麗に浄化してくれるっていうか、
はいはい、
素晴らしいアレンジをしていただいて、
はい、アコースティックギターで始まってピアノで終わってるっていう、
ね、
この天国の母さんのこの母さんの歌い方って、
これが母さんが、オリジナルもそうなんですが、母さんってめちゃくちゃ下がってるんですよ、これ。
あ、オリジナルもそうでしたっけ？
オリジナルが母さんじゃないんですよ。
ああ
、うーっと下がってるんです。
ああ、ええ、
これ聞きたいぐらい、今度聞いといてください。ここの母さんがなぜここまでうわっと、
ああ、
その思いの深さなのか。
あの人は、亡くなったお母さんに向けて歌作ってますから。
この曲もそうだって、
ね、
聞いたんですけど、でもその母さんのここの一言のこの、うわっと下がるところ。その思いの深さっていうのをすごく感じて、
はい、ちゃんとそれを受け止めて歌ってらっしゃるっていう、
は
い、
難しかったですここは
ね、
はい、今まで出したことない声を母さん今まで出したことない声です。
あ、
自分の音域にはない、
あ、
もう声がもう本当奇跡的に出たので、ああっていう
奇跡的に
奇跡的にな
るほどね、はい、そういう意味じゃこのアルバムは大きな意味ありますね。
もう私にとっても本当にちょっと今までのアルバムももちろんいろいろ頑張りましたけど、
はい、
非常に勉強になりましたし、
はい、
なんかこうまたさらになんか可能性みたいなものをこう、
はい、
広げてくれたアルバムになったかなとは思ってます。
それでその、まあ、男性の歌っていうとですね、来週のゲストがアルフィなんですよ、
はい、50周年の、
はい、で、ふみさんはですね、アルフィーの、トリビュートアルバムに参加されてる。
そうなんです、
コ
ンプレックスブルーっていう歌を、
はい、
高見沢さんからこの曲をぜひって
歌ってほしいと、
お声
指名で。
そうなんです。
あ、
もうありがたいことに、以前高見沢さんが私の夜桜お七をカバーしてくださったことがありまして、
はい、
あ、で、はい、共演もさせていただいてるんですが、
はい、
今回このようなもう記念すべきアルバムに、
はい、
もういろんなジャンルの方がいらっしゃる中で、
はい、
それこそ違和感ではなく私の意外性で、
はい、意外性で、
はい、意外性で、はい、参加させていただきました。
じゃあこの話はですね、来週高見沢さんに聞いてみます。
ぜひ聞いてみてください。よろしくお伝えください。
ありがとうございました。